宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納茶彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜隆一郎です。
よろしくお願いします。で、先週はねお休みだったんですけど、今日は政治も校長にもいらしていただいてんでね、後ほどまたじっくりとお話を伺います。はい、さて今日は株が上がるぞと言いますか。
上がりましたね。
上がりましたよね。
まあ56円高です。ちょっと寂しいですけどね。
大引けは56円79銭高、2万1835円53銭と続伸でした。まあ、マイナスの場面も5番ちょっとあったんですけれども、シリア攻撃への反応は限定的と言いますか、冷静と言いますか、でしょうか先生。
そうですね、時間的にね、非常にこう短時間で終わったということでしたから、ああいうのは拡大する恐れがありますからね、そういうふうにならなかったということで、やっぱり地政学リスク後退大きくしましたですよね。ただロシアはまあ どんな姿勢を見せるかっていうのはまだわからないということがあってね、上がり方はね非常にこう小幅だったんですよね。
ここやっぱりロシアの出方がちょっと
ありますよね。それと、日米首脳会談がよい、まあ、近いですからね、それもちょっと気になるというところで、積極的な買いっていうのはちょっと見られなかったですけどね。
17、18、日米首脳会談、
ね、それだけじゃなくて、ね、はい、支持率がえらく落ちてますもんね。
支持率起こってますから、参戦は難しいんじゃないかとかね、そういう見方になってきてますので、やっぱりちょっと警戒がしますよね。
国内もということですけど、
そういうことですね。
でも決算発表が2月ものがどんどん空いてきて、でそろそろ3月ものもというところですが、
この決算発表はね、の対応がね非常に難しいですよね。いい決算が出るんですけども、その想定内だとかね、想定に届かなかったとかいう形で結構売られますね。売られるのは多いですね。
そうなんですよ。それがここまで上げてきたとか言っても、いくらなんでもストップ安とかしますかっていう。そうそうそう、
いやいや本当ですよね。だから決算は怖いですよね。上がるものももちろんあるんですけども、下がるものが圧倒的に多いという形になってますので、まあやはりもっと株を持ってられて、株がまあ、本当にもうこう結構上がってるっていうやつはもう決算前は売っといた方がいいですよね。
もう一旦安全策で利益を確定する。
そうそうそう、そういうことです、
ね。でもそれはね、はい、アメリカなんかでもずっとそういうのがあったじゃないですか。
ああ、それはあります
ね。想定よりもね、ちょっとでも行くとちょっとダメなんですよね。
はい、いやいや本当ですよね。そんなにね、だって企業っていうのはほら、やっぱり経営者っていうのは一応慎重にね、数字を出すと思うんですよ。それはある程度読めるんですけども、今のその投資家の人はそういうふうに読まないですよね。数字が出てきたものをね、素直に受け止めて、想定よりは低いなっていうふうになっちゃって、ドッと打ってきますから。たちまち大きく下げます。とにかく極端に下げますよね。
そういう時は拾っといた方がいいんですが、どうなんでしょうか。
いや、結構ね、響きますね。すぐなかなか戻らないね。それが多いですもんね。
難しいですね。
すぐ戻ってくればいいんですけどね。
ね、すぐ戻る時もありましたよね。決算の直後の反応だけ見てちゃダメだな、みたいな時、
そうそうそう、それはあるんですけど、とにかく今のところはね、戻り悪いですね。
今回は。
でも、決算期待して買ってくるっていうのは、まあ、株の情動なんですけれども。はい。そういうとこ買ってきて、いつまでだっても立ち直らないって、どこに投資したらいいのかって感じになっちゃうんだよね。どうしたらいいんだ。
だから結局はね、結構下げたところで拾って、時間をかけて待つしかないね。
やっぱりじっくり。
時間をかけて待つというのは悪くはないですよね。あとは、やっぱり細かいまあ説明になりますけれども、やっぱり売り算の多い銘柄を狙うっていうのがやっぱり、有効性は非常に高いですね。だからそういう銘柄は結構、強いですよね。
需給ですね。
需給はね、やっぱり大事は大事ですね。
これからますますその需給、はい、一本やるではないですけど、そういう相場になってくるんでしょうね。なかなか材料って難しいですもんね。
おっしゃる通りね、材料って買え、まあ買えないというか買えるものもあるんだけど、買いにくいわけですよね。
なんか先生、需給で言うと、海外勢の売りみたいなのは、ちょっと止まったっぽくないんですか？
いや、そう、止まってると思いますけどね。もしくはもうそろそろ海外勢は買いに転じるかなという感じだと思うんですけども、 まあ、どこの誰が売ってるか知りませんけど、結構ね。
でも、ロイターなんかでも、英語のニュースを海外に出してるのあるじゃないですか。
あ、そうか。
まあ、元々アルメディアです。
はいはい。
もう散々書いてますからね。
ああ、そっか。
スケベ親父のスキャンダルとかね。
本当なの？
書いてますよ。だから買いづらいですよね。
財務省のね、あんなことばっかりやってるんだからね。どうしたってね、だって日本のトップエリートが揃ってるって言われてるところがさ、あれじゃあね。
おお、あよぐ出ちゃいそうなんですよ。今日ね、今日ね、なんていうか危ないんですよ、後
で。なんつったんだっけ、いろいろ言ってるよな。触っていいだっけ、なんだっけ、なんか言ってたよ
ね。確実にね、もういい。とんでもないやつです
よね。いやいやね、まあね。おそらくね。
本人は否定はして
る。大変美貌の記者さんだったんでしょう。とにかく、
ね、そういうこと言ってダメですよ、それは。
いや、記者さんをね、警戒しないっていうのがね、まず間違いですよね。私元記者ですから。うん、はい、記者はね、絶対的に何でも書いちゃいますからね。
うん。
オフレコもなしですからね。
そうですよね。
オフレコだよとか言ってね、喋りたがるやつが結構多いんですよね。
うん。
それなんか全然聞いちゃいないからね。
うん。
書き留めてね、頭の中に書き留めて、うん、で、メモっていうのはね、裁判でもね、有効性もあるんですよ。だから、すぐね、トイレ行ったりしてね、ピャッと書いといてね。で、後々ね、それは証拠にもなりうるから、うん、言って言わないときにね、あの時ちゃんとメモしてありますからって見せれば強いんですよ。だから記者はね、女性の記者なんかはね、必ずそうしてると思いますけど、記者なんかじゃなくて。
女性の記者には限らずそうしてるでしょ。
そうしてますよ、
うん。
だからそれをさ、分かってないってのはおかしいで、正直言って。
うん、
東大出たエリートって言われてるんでしょ、
うん、
脇が甘い
と。まあ東大と人格はまた別ですからね。
そうですね。僕もね。
まあダメでしたね。
ダメでしたね。
はい、
じゃあ次のところに行きましょうか。
では、はい、復習に入りたいと思います。まず、先週の銘柄はマンダムでした。4917マンダムは、先週3805円からで、今日3835円。この間の高値は3840円、今日ですね。
うん、ええ、マンダム。
マンダム4917。
あれ
先生、それ8。
マンダムじゃなくてね、うん、マダム、マンダムとかなんとかの名前になって、女性用が売れてるとか、売るとかって、
ね。そうそう、女性用も売れてるということで。
うん、そうよ、そうよ。
4917の。
17か、87ばっかりもうダメだ、これ。出てこないわ。
そう。まあ、今日が3840円と、
はい、ええ、検討してると思いますね。やっぱりね、女性のそのなんていうんでしょうかね、購買層がね、要するに普通のこの化粧品メーカーはそこのところ狙いにくいわけですよ、
うん、
ところがここマンダムはね、男性向けがほとんどですから、まあ女性に対してね、訴求できるということもあってね、株はもう堅調に動いてますから、まだまだね、僕はこう夏に向かうと、要するにさらにね、スキンケア大事ですから。
いや、マンダムにとっちゃ女性ってブルーオーシャンってやつでしょ。それうまく成功すればそれなりに売り上げと、
なんかあるんですよね。拡大するんですよ。
拡大するの？
拡大する。
もうやってんですか？
いや、もうやり始めてますよ。やってますよ。
まあでもね、ちょっと、
はい、
ライバルも多い。
あ、多いとこですよね。
でしょうけど、
どうなんですか？でも、はい、でもね、はい、その会社のイメージっていうのはやっぱ大きいですから、マンダムっていうね、やっぱりこうブランド力って大きいですからね、
大きいですね。
買ってみようかなっていう女性もいると思いますよね、
は
い、
じゃあその前週に移りましょう。
その前はセリア2782です、セリアは5300円から5300円、あれ変わらずだ。2782のセリアです。100円ショップ。
そうなんですけどね、今日はでも100円上がってるよね。
そうですね、
頑張ってますよね、
うん、
何でしょうか。やっぱり小動きですけど、まあこの中で堅調は堅調ですよね。全体もそれほど上がってないっていう状況の中ですから。
それで今取り組みなんか見られますか。
これ、
ね、
これはね、見られますよ。
見られますか、
うん、
どうなんですか。
これはね、取り組みはさほど、
さほどの、
さほどじゃないと思います、
ね、それほどはないですか。
そうですね。
でも触ってる時にもそうでいい
だからね。これはまあ買いの方がね、ね、多いですけどね、うんうんうん、売りの方が多くなってくればいいことはないですけどね、うんうん、だんだん接近してますね、これね。
はい、その前が青山財産8929です。26日の銘柄、二千飛び当円から今日は二千飛び19円となっております。3月の26日の銘柄でした、うん、
26日ね、
はい、
ちょっと難聴は難聴ですね。今ね、正直言いまして、新興市場だとか2部だとかね、 ちょっと厳しいような動きになってますね、小型株がね、全般にね、うん、
あ、これ当初2部の銘柄ですからね。
そうですね、そうですね、はい、でもまあ中身いいですからね、またしばらくすると見直されると思いますけどね。
その前が三洋商会8011で2480円から2685円、本日2707円の年初来高値を更新しております。
おー、三洋商会なんか嬉しいですねこれ ね、 ね、
頑張ってますよ。
思ってますよね、三洋商会、うん、コートなわけですけど、冬が終わったから、あ、福井さんがそんなこと言ってたな、確か。
あ、先週言いました。
そう、冬が終わったんだ、もうダメじゃないかって。
もうすぐ冬が来ますからね、また。
あ、そうだね。
夏も来てるんだよ。
しばらく来たら来る。いずれにしても、はい、新高値だね、これはね。
そうなんですよ。
そうだね。
やっぱ北間さんすごいな。
いやいやいや、マグネもね、ここまで来るといいね。まあ強いですよね。やっぱり赤字が黒字になるっていうのは、やっぱり、評価が結構ね、そういうところに着眼してる投資家もいるんだなっていうのはこれで分かりますね。
ね、想定されてた売上高が伸びるぐらいじゃなくて、ね、赤字が黒字になるわけですからね。
赤字は黒字大きいですよ、
大きいですよ ね、 ね、
そうですよね、うん、そこのところはやっぱり、まあ、着目はされてると。
なるほど。
じゃあ心配だったの一つと良かったの一つ、ヤマダ電機9831が597円59円安と今日は 9% ほど下落しました。2月19日の銘柄、うん、この時は679円でした。ちょっと決算を受けてガクッと下げてしまったんですけど、
う
ん、
そうですね、
あ、でもこの下方修正、生みの苦しみなんていう書き方もされてたんですけど、どうなんでしょう。
住宅部分もあんまり良くない状況になってましたね、うん、ですから、ね、その本当にさっきも話出ましたけど、これね、いいと思われたものが、まあ、良くて売られてるものもあるんですけども、うん、良くなくてね、売られてる、下がるね、一つの典型的な形になってますけど、うん、これ、ヤマダ電機そのものは、私はヤマダ電機よく行きますけど、
はい、
まあ、いい状況ですけどね、お客さんも結構いてね、
うん、
ですけど、まあ、正直言ってこう、出た数字が芳しくありませんから、まあ、ここのところはしばらくね、ちょっとこう、回復を待つという、ようなことで対応せざるを得ませんですね。
もう一個
元気なのは松本清3088、今日4655円50円高 1% 上昇ですが、4月10日先週に4815円で年初来高値を更新してきております。
うん、これはやっぱりそうですね、インバウンド消費ってのはやっぱ結構こう医薬品なんか強いんですよね、うん、日本に来てね買われる外国人ちょっと多くて、まあ、全部が松本清行くわけじゃないですけども、こういうね、お店というか、お薬、はい、化粧品、その他ね、うん、いっぱいいろんなものが買えますので、
うん、
まあ、押し寄せてると言ってもいいぐらいのね、大量に来て買ってる、都心なんか特にそうですよね。そういう状態ですから、まあ、収益の良さっていうのがね、評価されてると思いますけどね。
じゃあ、時間もそろそろ、ね、今日の銘柄
は今日はね、テルモにしようかと思うんですね。テルモにします、ね、
はい、テルモ4543は5750円70円高今日は 1.2% 上昇です。4月10日が5980円で年初来高値更新。
テルモ去年やんなかったでしたっけ。
テルモはね、時々やります
よね。結構好きですよね。
そうですよね、
うん、
マニーとかね、
うん、
マニーもやるじゃないですかね。
マニーもあれでしたね。
で、それでこう共通していることは何かというと、はい、医療器具だっていうことですよね、
はい、
医薬品の株っていうのはこれどこのメーカーもね、武田に代表されるようにね、大変厳しいような状況に陥ってるわけですよね、うん、新薬の開発にかなり苦戦してますから、うん、そこに薬価の引き下げもあるということでね、うん、ところが医療器具はね、そういうあれになってないですよね、うんうん、ですからこれはカテーテルナンバーワンですから、やっぱりカテーテルはね、必需品というか、まあ、大変ね、これからも需要伸びるでしょうし、今も伸び続けてますから、精密度の高さということでね、やっぱり評価、世界的に評価されているということもあってね、医薬品というか医療関連の周辺の株としてね、評価できるかなと思うんですよね。はい、
周辺でね。
そうですね。
はい。ということで今日の注目目はテルモ。
そうです。
4543です。はい、
で次のコーナーに行きます。次のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析ソフト、卑弥呼の決算。この卑弥呼の決算にも、相場のことを聞いていきます。 このコーナー先ほどもご紹介しましたけれども、証券スクロール瀬島校長にいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。今日
先週は失礼いたしました
、ね、ということで先週は卑弥呼43ポイントだったですね。
はい、今日は45です。
45、はい、
上昇のペースが落ちてきました。個別銘柄の新規買いは原則日経平均またはトピックスのお告げ度40ポイント以下ですから、この先相場が下降に転じた場合、リグえるものはリグい、その他は原則持続。ちょっと珍しいコメント出ましたよ、
ね、俺結構弱気ですね。
いや、まあ弱気というわけ、いや、まあ、コメント自体を、こちらを読めば弱気ですけどね。日経平均の25日移動平均線も上を向いてきてますので、基本的に、大きく崩れるというような状況にはないんではないかと思います。
でも、まあ、持ってる、手、利が乗ってるものは処分した方がいいという。
そうですね。まあ、なんか頭が重いっていうようなことですよね。わかりやすく表現して、ね。
そんな期待しても期待に沿わないかもしれないと。
そうそうそう。今後。目先はね、目先はということですけど。
はい、で、卑弥呼を選んだ銘柄、今日は何になる？
そうですね。はい、今日紹介するような銘柄はもしかしたら売ったらいいのかもしれませんけれども、3月27日、谷のお告げで合格してる銘柄。はい、合格翌日の寄り付き値が、851円になります、うんうん、その後ほぼ休診ですね、1082円、という高値が先週ありましたですね、
ちなみに銘柄は新明和工業ね、
7224、はい、新明和工業、はい、その間の利益は231円ということが見込まれます、うん、1000株ですと23万1000円、まだ持続ではないかと、持続でいいんではないかと思いますが、連休前頭が重たいというようなお話ありましたけれども、
2週間今日でね、そうですね、23万これもけですね、
20% 以上ということですから、いいところに来てるんではないかと。
なるほど。
で、この特殊車両ですよね、独走車、
そうですね、
まだ売りのサインは出てませんね、
まだ出てないですか、
ね、はい、
これ売りのサインも出てきてね、教えてくれるんですよね、
それはもうはっきりわかりますよね、う
ん、はい、北山の望遠顕微鏡に聞くのがいいと思います、
はい、こちょこちょっとそれが出てきて、でこの会員になるのはどうすればいいんですか、
はい、利用料が月々1万9800円になります、詳しい資料を用意しておりますので資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京03-3589-2481 3589-2481 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れ、お電話いただければと思います、
ね、ぜひお電話してください、ね、ということで北尾さん、なんか僕は先ほど卑弥呼はちょっと弱気になってきたんじゃないかと、そうじゃないですか、どうですか。
いや、だって谷のお告げを見れば分かりますように、他にもねこれ上昇銘柄結構あるんですよね、
うん、個別と転換すれば違うってこと、
そういうことです、おっしゃる通りですね、うん、はい、個別を的確にね拾っていくのが、投資していくのが我々の役割でもありますからね、
うん、じゃあ卑弥呼はそういう個別銘柄いろいろ出てるんですか。今
出てますよ。
さあこうなるようなのが、
それは短期銘柄とその谷のお告げ、うん、ここで言うのは谷のお告げですけど、はい、短期銘柄は短期銘柄出てくるんですよ。
ああ、そうですか、
はい、そうです、結構出てきますよ、う
ん、でも個別によって本当にまちまちですもんね、よく見た方がいいですね、
それを拾い上げてくる卑弥呼さんが
はいです、ね、はい、卑弥呼と北尾先生、ぜひよろしくお願いします。ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。